お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史15章13節から18章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史15章の学びをしていますが、13節から14節。誰でもイスラエルの神、主に求めようとしない者は、小さな者も大きな者も、男も女も殺されるという契約を結んだ。それから彼らは大声を上げ、喜び叫び、ラッパと角笛を吹いて、主に誓いを立てた。これはとても過酷な契約です。それでも民は心から即座の応答をしました。このようにしてアサはこの時に多くの改革を行いました。15節。ユダの人々は皆その誓いを喜んだ。彼らは心を尽くして誓いを立て、ただ一筋に喜んで主を慕い求め、主は彼らにご自身を示されたからである。主は周囲の者から守って彼らに安息を与えられた。もしあなたが心を尽くして主を求めるなら、あなたは主を見つけるのです。リバイバルへの最初のステップは、神様の言葉の知識です。そして第二のステップは清めとしての聖書的な分離です。分離という言葉はクリスチャンの間でも乱用されている言葉の一つですが、朝はここで聖書的な分離を実践しています。16節。朝王の母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼は王母の位から彼女を退けた。朝はその憎むべき像を切り倒し、粉々に砕いて、キデロン川で焼いた。朝自身の母親が偶像礼拝に関わっています。彼女はただ偶像崇拝者の友なのではなく、彼女自身が偶像崇拝者でした。そういうわけで、朝は彼女を影響力のある地位から退けました。17節。高きところはイスラエルから取り除かれなかったが、朝の心は一生涯完全であった。朝はこれらの高きところを取り除くことができたはずですが、そうはしませんでした。彼は神様と共に途中までしか改革を行いませんでした。第二歴代史16章に入りますが、一節。朝の治世の第36年に、イスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王朝のもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。数節前に北王国からユダに移ってきた人々のことを読みました。なぜなら彼らは朝の下でリバイバルが起こっているのを目にしたからです。馬車は自分の民が南のユダに移ることを望みませんでした。2節から3節。朝は主の宮と王宮との宝物蔵から 銀と金を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベン・ハダデのもとに送り届けていった。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金を送りました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私のもとから離れ去るようにしてください。イスラエルは朝とユダにとって打ち破ることのできない敵になりました。そこで朝は元の同盟国アラムのベン・ハダデに頼ります。しかしこのことは神様に対する不信仰が原因でした。4節。ベン・ハダデは朝王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向けたところ、彼らはイオンとダンとアベルマイムおよびナフタリに属するすべての倉庫の町々を撃った。アラムの王は朝王のリクエストに応答し、自分の軍隊を差し向けました。5節から6節。馬車はこれを聞くと、ラマを築くのを中止し、その工事をやめさせた。朝王はユダの人々を皆連れて行き、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた上、これを用いてゲバとミツパを建てた。朝の策略は成功しました。でもこのことによって朝は主の御心に反しました。七節から九節。その時預言者ハナニがユダの王アサのもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえ、アラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかしあなたが主により頼んだとき、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩命をもって、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。なぜ神様は彼を叱責するために預言者を朝のもとに使わされ、朝を裁かれるのでしょうか。それは彼の信仰の欠落のためです。リバイバルのために私たちが通らなければならない第三のステップは神様への信仰です。様々なやり方や人や教会や体制や組織に置く信仰ではありません。リバイバルには神様への信仰が必要不可欠です。馬車が内戦で朝に対抗してきたとき、朝は古の敵であったアラムのベン・ハダデに頼りました。ハナには朝に、神様が彼を助けてくださるというすべての根拠があることを彼に思い起こさせます。神様はかつてクシュ人とルブ人の軍隊を彼の手に渡されました。でも今回の危機の時に、朝は信仰によって行動をすることをしませんでした。ハナには朝に言いました。主はその恩命をもって、あまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。これは神様がご自分を信じる者たちを探しておられることを意味します。あなたは神様を信じない限り 神様を喜ばせることは不可能なのです。ヘブル人への手紙11章の6節にはこのように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。ヘブル人への手紙の著者はまた、私たちが多くの商人たちに雲のように取り囲まれているとも言っています。だからこそヘブル人への手紙12章の1節にはこのように書かれています。私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争、忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰によって救われるだけではなく、信仰によって生きるものとなろうではありませんか。多くの人たちが自分はクリスチャンだと主張しながら、不価値論者のような生き方をしているのは非常に残念なことです。第二歴代史16章に戻りますが、10節。すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで彼に対し激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時、民のうちのあるものを踏みにじった。朝は叱責を受け入れません。なぜなら彼はそれを信じなかったからです。彼はこの時本当の信仰も神様への信頼も持ち合わせてはいませんでした。神様なしに生きるということは私たちにとって霊的な死を意味します。そうなればこの世で神様に使っていただく術はありません。今神様が彼を病で打たれます。16章の12節。それから朝はその治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は死を求めることをしないで逆に医者を求めた。神様は彼を重い病で打たれ、彼は医者に頼りました。医者に頼ること自体には何も問題はありません。問題はこのすべてのことの中で彼は神様に頼らなかったということです。信者にとって病気になった時に神様の元に行くことは病院に行くことと同じように大切なことです。朝の問題は彼は医者は呼びましたが主に呼ばわることをしなかったということです。リバイバルを経験した人物が今神様と共に歩まず信仰によって生きていないということを見るのは非常に残念です。信仰によって生きるということは神様を信じるということです。それは私たちの問題や困難を主のところに持って行き、主にお任せすることを意味します。そして主がくださるどんな答えをも受け入れるのが信仰です。なぜなら主はご自分独自の方法で私たちの祈りを聞かれ、それに答えられるからです。主は私たちのやり方で答えてはくださらないかもしれません。でも主はご自分の御心に従って答えてくださいます。一つのことは確かです。もしあなたが物事を主にお任せするなら、あなたは主の御心の中にいるということです。もしあなたが主の御心の中にいるのなら、それがあなたの受けられる最善の答えです。そしてその答えは、あなたがお願いしたことよりももっと良いのです。13節から14節。朝は彼の先祖たちと共に眠った。すなわち、その治世の第41年に死んだ。そこで人々は彼が自分のためにダビデの町に掘っておいた墓に彼を葬り、香料の混合法に従って作った香りの高い香油や香料に満ちた節戸に彼を横たえた。そして彼のために非常にたくさんの香を焚いた。彼らは朝のために多くの香を焚きました。朝の統治下で ユダはほんの少しリバイバルを経験しました。彼は途中までしか神様と共に歩みませんでしたが、それでも神様は彼を豊かに用いられました。さて、第二歴代史17章の学びに入りますが、17章から20章には、第二の偉大なリバイバルの時期のことが記録されています。それは朝のリバイバルよりもずっと大きなものでした。朝の息子ヨシャパテは神様にとても用いられた人物でした。歴代史は王たちの時期を神様の見地から見て、これらの王たちの統治の間に神様が重要だと考えておられたことが記録されています。第二歴代史17章の本文に入りますが、一節。そこで彼の子、ヨシャパテが代わって王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えた。つまり彼はユダ王国を北王国イスラエルに対して強固にしたということです。二節。彼はユダにあるすべての城壁のある町々に軍隊を置き、ユダの地と彼の父アサが攻め取ったエフライムの町々に守備隊を置いた。前の章ではユダとイスラエルの間の戦いのことが語られていました。ヨシャパテは自分の王国を守るために非常に用心をしています。3節。主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールに求めず。ここには先祖ダビデの最初の道と書かれていますが、その道はダビデが老年になって歩んだ道ではなく、若い王であった時に彼が主を信頼して歩んだ道です。第二歴代史17章の4節から5節。その父の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。そこで主は王国を彼の手によって確立された。ユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には富と誉れが豊かに与えられた。旧約聖書の中では神様の承認の印は物質的な繁栄でした。6節から9節。彼の心は主の道にいよいよ励み、彼はさらに高きところとアシラ像をユダから取り除いた。それから彼はその治世の第三年に彼の司たち、すなわちベンハイル、オバデヤ、ゼカリア、ネタヌエル、ミカヤなどを使わし、ユダの町々で教えさせた。また彼らと共にレビ人も同行した。すなわちシェマヤ、ネタヌヤ、ゼバデヤ、アサエル、シェミラモテ、ヨナタン、アドニア、トビア、トブアドニアなどのレビ人である。それから彼らと共にエリシャマ、ヨラムなどの祭司も同行した。彼らはユダで教えた。すなわち主の律法の書を携えて行き、ユダのすべての町々を巡回して民の間で教えた。ヨシャパテは何百人あるいは何千人かもしれないレビ人たちを国中に送り出し、彼らは王国全体に散らばって神様の御言葉を教えました。これがリバイバルの方法です。教会が神様の御言葉に戻らない限り、本当のリバイバルは起こりません。神様の御言葉に根ざしていないのなら、教会内外のすべてのムーブメントは無に帰します。 10節から12節。そこで主の恐れがユダの周りの地のすべての王国に臨んだため、ヨシャパテに戦いを仕掛ける者は誰もなかった。またペリシテ人の中からヨシャパテに贈り物と貢ぎの銀を携えてくる者があり、アラビア人も彼のもとに羊の群れ、すなわちお羊7700頭、おヤギ7700頭を携えてきた。こうしてヨシャパテは次第に並外れて強大になり、ユダに城塞や倉庫の町々を築いた。ヨシャパテは彼のところに携えてこられたすべての贈り物を入れるための大きな倉庫を建てなければなりませんでした。ユダにリバイバルが起こったとき、その影響が周りの国々にも及びました。根深いダビデの敵であったペリシテ人でさえも親切になり、贈り物と貢ぎの銀を彼に送ってきました。そしてアラビア人たちは彼に羊とヤギの群れを送りました。またこの時彼に対抗する戦いは一つもありませんでした。霊的なリバイバルは戦争の治療法です。もしもある国が平和を望むなら、その国は神様に立ち返らなければなりません。それが神様のやり方であり、いつもそうでした。もしもある国が絶えず戦争をしているなら、それはその国が神様に背を向けているからです。13節。彼にはユダの町々で多くの工事があり、エルサレムには勇士である戦士たちを抱えていた。平和な時でしたが、ヨシャパテは守備のために軍隊を持ち続けました。この後の数節に隊長たちがリストに挙げられています。ヨシャパテは偉大な支配者でした。彼は敵の襲来があった時に備えて十分な守備を備えていましたが、神様は彼に平和を与えられました。19節。これらは王がユダ全国にある城壁のある町々に配属した人々とは別に王に仕えた人々であった。ヨシャパテはすべての面で偉大な人物でした。さて、第二歴代史18章の学びに入りますが、一節。こうしてヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられたが、彼はアハブと縁を結んだ。あろうことかヨシャパテはアハブと手を結んでしまいます。彼はアハブと交わりを持ったのです。ヨシャパテとアハブほどかけ離れた人物は他にありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨシャパテの統治というテーマで、第二歴代史15章13節から18章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。